いや、皆様おはようございます。
おはようございます。
東教会では、今マタイ福音書を読み進めていますが、毎月の月末は別の箇所、今は第二ペテロを読んでおります。しかし今月はですね、月末がシロの手術パームサンデーになりますので、予定を繰り上げまして、今日ですね第二ペテロを取り上げさせていただきます。最終は島田さんのご説教になりますので、今日は、第二ペテロからお話しします。で、今日のテーマはですね、廃墟ということなんですね。廃墟、背く教え、廃墟というのは文字通り教えに背くことであります。イエスの教えに背くことということですね。でこの第二ペテロというのは紀元2世紀の初頭頃に書かれたというふうに考えられていますが、キリスト教はですね、その誕生から100年もしないうちに、深刻な廃墟の問題に苦しんでいたわけです。廃墟ですね。で、廃墟というのは今の言葉で言いますと、異端だですとかカルトとか、そう呼ばれるものであります。というのはですからこの問題、廃墟、カルトとか異端というのはですね、このテーマに書かれた紀元2世紀のみならず、私たちの生きている21世紀にでもです、ね、とても深刻な問題なわけであります。本当に、これがカルトがですね、人々の生活を破壊しているということが現実あるわけですね。でカルトと呼ばれる宗教が世にはびこるのは、それを広める人がいるからなわけですが、そうした人をペテロは偽教師と呼んでますね。このところ偽教師で、偽教師について非常にこう厳しい言葉をどんどん書いてるわけですが、その偽教師、という存在ですね。ただ偽物、偽教師といってもですね、それを実際信じてる人もいるわけで、そういう信じてる人に向かってですね、あなたの先生の言ってることは間違ってますよと言ってもなかなか、受け入れてくれないわけですね。でそういうことを言うとむしろですね、あなたたちこそサタンのしもべだというふうに反論とか、反撃されてしまうようなことも少なくないわけです。ですからなかなか難しいわけですね。で、信仰というのは確かにこう非常に個人的なものでもありますし、ある意味でとても主観的なものでありますので、どこまでが正当なものでどこまでがカルトかという線引きは、難しいわけですね。簡単ではないわけです。最近旧統一教会に解散命令が出されましたが、こういう広く世間に問題が認識されている宗教団体であれば、分かりやすいわけですが、問題はよく一見まともな宗教団体であると人々が思っていて、まとものように見えるんだけれど、その内実に問題があるという場合ですね。ですから、みんながこのあれはカルトだよみたいな言ってる宗教はですね、そんなに問題にならないと思うんですが、とてもこうまともな宗教に見えるんだけれど、実をよく見るとちょっとおかしいんじゃないかという、そういう場合があるわけですね。それは非常に難しい。ですから、安心して入ってみたらね、あれということがあることもあり得るわけですね。ですから、今日においてもですね、この2世紀と変わらず、この廃墟とかカルトとかそういう問題は非常に複雑な問題でありますし、恐ろしいものでもあるので、今日はですね、そういう、今日の御言葉ももちろんなんですが、現代的な問題をね踏まえながら話してみたいと思うんですね。で、カルトに入る人はね、自分がカルトに入るとは思ってないわけですね。そんな普通の宗教だと思って実はそうだったということになってしまうわけですね。ですから、見分けなきゃいけないんですけど、じゃあどういうふうにこの見分けるのかと、そのカルトと言われるものとですね、そうじゃない宗教を、どうやって見分ければいいのかというですね、それはとても大事なことなんですね。でその見分ける基準っていうのはですね、2つありまして、1つは、ものすごく分かりやすい明確なものですが、もう1つは非常に微妙で難しいものなんですね。ですから今日この2つの問題を話してみたい。1つは、誰でも分かるということですね。もう1つの方はなかなかこう難しいわけですね。でその2つの話をしてみたいと思いますね。でまず分かりやすい方の基準なんですが、カルトといっても非常に幅広いので、ここではですね、自分たちは まあ、キリスト教だと主張している団体に限定して話したいわけですね。ですから、キリスト教カルトだけに限定して話したい。まあ、他のいろんな、なんかいろんな宗教いっぱいあるわけですが、まあ、そういうことまで話し出すともうキリがないので、まあ、キリスト教だと言ってる団体のに限って話をしたいと思うんですね。で、まあ、それがキリスト教のなのかカルトなのかっていう一番わかりやすい見分け方はですね、まあ、聖書に全然書いてないことを教理としての団体ですね。これがまあ一番わかりやすいですね。まあ、ちょっとこれかなりね、もう一般的にも報道されているので、こうやって言っても、まあ、これ決して誹謗中傷じゃないんですが、まあ、申し上げるとですね、統一教会の場合ですね、まあ、この教理によりますとですね、日本は、イブの国だと。で、韓国はアダムの国なんですね。で、まあ、イブはアダムに仕えなくちゃいけないように、日本も韓国に仕えなくちゃいけない。これを教えなんですね。で、日本の信者からすごいたくさんの献金を集めて、毎年150億円もですね、韓国の本部に送っていたっていうことなんですね。これをずっと長い間やっていた。ですから、日本の、まあ、信者さんはね、もう家を売ってお金を作って献金して、まあ、そのお金が韓国に送金されるというですね、まあ、こういうことが、まあ、あったということが、もう最近の裁判等で明らかになったわけですね。まあ、前から言われてたんですけども、もうかなり最近はそういうのがもうはっきりと明確になってるわけですが、じゃあなんでそんな教えを日本人が信じるのかですね、全く理解に苦しむわけですね。まあ、ただこれは全然聖書に書いてないわけですね。これおかしいっていうのはよくわかります。これはもう明確ですよね。で、他のカルトもまあもっとすごい話がありまして、まあ、教祖はね、自分が神の子だと、いうわけですね。で、その女性に対して私と肉体関係を持てば救われるというふうに言ってですね、で、信じ込ませて多くの女性と肉体関係を持ったという、まあ、こういうこれ実話もあるんですね。まあ、これとんでもない話なんですけど、まあ、なんでこんな話を信じるのか、これも全く理解に苦しむわけですが、まあ、しかしこれも全然聖書に書いてないわけですね。ですから、まあ、こういう全く聖書に書いてない教えを教義とするようなグループは、まあ、キリスト教では全くないということは、まあ、はっきり分かるわけですね。ですから、まあ、そういうふうに仮に言ったとしてもですね、それは全く関係ありませんよということが言えるわけですね。まあ、これはとても分かりやすいですね。これはもう、まあ、確かにそういうものに信じちゃう人もいるんですが、まあ、これはおかしいというのははっきり言えるわけですね。で、問題はもう一つの基準なんですね。もう一つの基準、こっちが難しい。というのは、この団体はですね、私たちは聖書しか信じないと。で、聖書のみに忠実に従っているって主張するんですね。で、実際そうなんですよね。まあ、実際聖書のみに従ってるんですけれど、でも何か彼の言ってることおかしいって場合なんですね。ですから、さっきみたいになんか聖書と全然関係ないことを言ってですね、で、それで何かこう、お金を集めたりですね、まあ、女性に何かこう、肉体関係を結ばせるとか、そういう変な話じゃなくてですね、まあ、聖書に従っていると言って、実際、まあ、聖書しか読んでない、で、聖書からまあこうだって言ってです、まあ、聖書信仰だっていうね、まあ、そういう団体なわけです。だけれど言ってることがおかしいっていう、これが難しいんですね。確かに彼らは聖書のみを用いて教理を作っているんですけど、なんかおかしいなと。で、じゃあどこがおかしいかというと、聖書の解釈がおかしいんですね。そういうのが難しいわけですね。で、まあ、さっきのとんでもない話ではなくて、まあ、本当に聖書から、まあ、そう言えなくもないというようなことを言うわけですね。まあ、例えば極端な例を一つ言いますとね、例えば、まあ、聖書にはですね、親を罵る者は殺さなければならないと書いてあるんですね。まあ、なので、親に暴言を吐いた子供を殺しましたっていう人が、もし仮にいたらですね、まあ、そんな人はまともなクリスチャンだと、まあ、言えるでしょうかとですね。まあ、確かにあるんですよ。聖書には、親を罵る者は死刑に処さなきゃならないっていう教えがあるんですけれど、で、この人はね、私は聖書に従ってるだけだと言うかもしれませんけど、まあ、しかしやっぱりその人の聖書の読み方ってなんか変だなとみんな思いますよね。これはおかしいなとクリスチャンの方は感じると思うんですね。まあ、つまり2つ目の判断基準というのは、その聖書を用いてるかどうかじゃなくて、どう聖書を読んでるかなんですね。 どういうふうに聖書を読んでいくか、これが問題、これが難しいんですね。これはとても難しい問題で、聖書ってとても複雑な本なわけですね。これ何百年もの間、長い時間をかけていろんな人がいろんな時代背景の中で書いた文章を集めたのが聖書なわけですね。すごい長いな、千年とかね。ですから、いろんな人たちが書いてるので、その中には矛盾しているような内容もたくさんあるわけですね。ですから聖書の解釈はとても難しいし、デリケートなものなわけですね。で、聖書。で、やっぱりですね、本当に難しくて、例えば皆さんが、この聖句大好きだという有名な、いわゆる愛唱聖句みたいなのもありますよね。で、それについてすらですね、皆さんが考えてるのと元々の意味は全然違うってことも結構あるわけですね。ですから、なんかこうね、私たちが聖書を、読んでてもですね、その正確な内容を理解するってのは簡単じゃないわけですね。それは前提としてあるわけですね。このような多種多様な文章が含まれている聖書を全体として理解する、聖書全体を理解するのはとっても難しい課題なんですけれど、でもですね、ある人たちは、私たちは聖書の正しい読み方を知っているんだと。で、それはですね、聖書全体を一貫して読むことができるし、矛盾がないんだと主張するんですね。私たちは聖書全体の正しく読んでると。これが正しいんだというですね、人たちがいるわけですね。で、そういう人たちの代表的なグループがですね、アメリカ合衆国の福音派と言われる人たちなんですね。福音派。これは今や大変有名なグループになっています。なぜならば、トランプ大統領を誕生させたグループ2つあると言われてますが、そのうちの1つだからですね。トランプさんが大統領になった大きなですね、原動力になるのは2つグループがあると言われてますね。1つは MAGA というのね、Make America Great Again というですね、アメリカをもう一度偉大にするんだって、アメリカファースト、アメリカ人ファーストの人たちですね。これが1つですね。で、もう一つがキリスト教の福音派なんですね。で、これ一緒じゃないかと皆さん思ってるんだけど、違うんですね。マガと福音派は違うわけです。ただ、もちろん重なってる部分もあるんですけど、はっきり違う部分があるんですね。で、最近それがはっきり明らかになってるんですが、で、何が違うかというと、戦争に対する態度ですね。それが大きく違う。マガっていうね、アメリカファーストの人たちはですね、戦争は嫌いなんですね。で、海外で戦争するといっぱいお金使いますよね。ものすごいお金がかかる。今のイランでもめちゃくちゃなお金かかってるわけですね。で、アメリカ人も死ぬというですね。ですから、アメリカ人が不幸になるじゃないかと。だから海外でそんなね、変な戦争でお金使うんだったら、アメリカの貧しい人を助けてくれよと。アメリカ人の困ってる人ね、災害とかで苦しんでる人を助ける方が大事じゃないかと。そのアメリカのね、海外に行って、たくさん戦争してですね、ものすごいお金を何千億円とか使うのはおかしいじゃないかっていうのがマガの主張なんですね。アメリカ人ファーストで言ってほしいと。アメリカ国内のために、使ってほしいっていうことですね。カネクイムシの戦争は大嫌いなんですね。これがマガなんですね。それに対して、福音派の方はですね、戦争そのものが好きとは言えないんですが、彼らは聖書的な戦争はいいっていうんですね。聖書の戦争はいいって言うんですね。もっと言うと、聖書に予言された戦争はいいんだって言うんですね。そういうことを言うんですね。で、彼らは聖書を読めば未来がわかるんだって主張するんですね。で、この福音派の人たちは、かつてブッシュ・ジュニアって言いましたね。ブッシュ大統領の息子さんのブッシュ・ジュニアの時代には、イラク攻撃って言いましたね。テロとの戦い、イラク攻撃を熱心に支持して、で、今のトランプ政権においてはですね、今のトランプ政権のですね、アメリカ人全体ではイラン戦争攻撃に、侵略に反対してる人が多いんですけど、福音派の中に限るとですね、圧倒的に支持してる人多いんですね。ですから、イランの攻撃は、今はアメリカ人もですね、半分以上反対してるんですけど、福音派に限ると賛成する人がすごく多く増えちゃうんですね。なんで、この福音派はですね、アメリカの中東での戦争を支持するのかってことですね。で、さっき言いましたが、別に彼らは戦争そのものが好きなわけじゃないと思うんですね。で、イエス様の教えを聞けばですね、戦争が好きになるってちょっと考えられないですね。持つ者は剣を滅びるってイエス様おっしゃってますからね。ですから、普通に考えればそんなことないんですけど、なんですけど、彼らからすると、聖書的な戦争は支持するっていうんですね。聖書的な。 戦争。で、ブッシュ大統領の時にやったイラクとかね、今のイランとイランっていうのは、まあ、聖書の時代でいうとですね、バビロンとペルシャに相当するんですね。ですから、イラクはバビロン。で、今のイランがペルシャですね。この2つに相当するんですね。で、聖書には、バビロンとかペルシャの破滅を描いているような箇所が、まあ、確かにあるんですね。ですから、まあ、彼らはですね、このアメリカのこうした国との戦争をですね、聖書の予言なんだと、聖書の予言が成就してるんだって指示するんですね。ちょっと待ってくださいということですね。バビロンとかペルシャは2000年以上前の国でですね、今のイスラム教の国とは全然違うし、イラクやイランと全然違う国でしょうと。ペルシャと今のイランは全くね、宗教もゾラスター教とイスラム教全く違うしですね、違うじゃないかと。どう読めばですね、その現在のね、イラクとかイランの滅亡を、まあ、聖書を予言してると読めるんですかと突っ込みたくなるんですけど、でもそういうふうに今でも説教で語ってる先生がいっぱいいるわけですね。で、それを熱心に聞いてる信者さんがいるわけです。まあ、そういうのいろいろ SNS とか上がってますよね。で、彼らは、ですね、まあ、こういうイラクとイランだけじゃなくて、まあ、ロシアとかですね、中国も、これ聖書にね、神の敵として書いてあるんだと。で、もっと言うと EU までもね、そういうなんか神の敵なんだみたいなことまで言うわけですね。ということで、アメリカが今中国とかロシアを敵視しているのは、まあ、それは政治的に言うと、それは中国やロシアがアメリカのライバルになり得るからなんですけど、福音派の人たちはそうじゃなくて、まあ、聖書がそう言ってるんだと。だから彼らは悪いんだっていうようなことを言うんですね。で、にわかには信じがたい話なんですけど、彼らは強く信じてるし、信じるだけじゃなくて行動してアメリカの政治をですね、自分たちの望む方向に動かそうとしてるんですね。ということで、まあ、今日は、まあ、そもそもの話はね、テーマは廃墟でしたよね。廃墟、カルトの話をしていた。で、カルトをどう見分けるかって話をしてきたんですね。で、今、アメリカの福音派の話をしてるんですが、で、福音派、アメリカの福音派といえばですね、まあ、推計8000万人とかね、すごい数のいるアメリカのキリスト教のね、最大派閥ですよね。アメリカの政治すら動かす、まあ、巨大勢力ですね。じゃあそんな人たちがカルトなのかといえば、話はそう簡単じゃないわけですね。なぜかというと、まあ、そういった福音派の人たちはですね、三位一体とかですね、まあ、キリストの贖罪とかね、まあ、そういう、まあ、正当的な教理は強く信じてるわけですね。で、他の多くのキリスト教の教と比べてもですね、まあ、さっき申し、今申したような正統的、伝統的な信仰を非常に強く堅持してるんですね。まあ、そういう意味では、カルトどころかですね、まあ、キリスト教の保守本流とさえ言えるし、まあ、彼らも自分ではそう思ってるわけですね。自分では我々こそ真のキリスト教だと思ってるわけですね。まあ、しかし、彼らの聖書解釈の少なくとも一部ですね、とりわけこの終末論、世の終わりに関することについては、私は非常に強い危惧を持っています。まあ、それは世界を戦争の泥沼に引きずり込んでいくように思えるからですね。私個人は、まあ、この点について彼らの解釈は完全に間違っていると思っていますが、まあ、しかし解釈というのは人によって大きく変わるものなので、まあ、ですからですね、まあ、彼らの解釈がおかしいとは私も絶対的に言えないわけですね。私の会社が正しくないかもしれないので、ね、それはお互い様なので、彼らの会社がおかしいから、そのキリスト教がおかしいというわけにはいかないわけですね。やっぱり解釈ってのはね、やっぱりどれが正解かってのは分からないわけですからね。まあ、それでも私たちはなるべく正しい解釈を求める必要があるんですね。解釈は大事であると。なぜならば、今日のペテロがですね、廃墟者と呼んでいる人たちはですね、どういう人かというと、聖書解釈がおかしい人だって言ったんですね、ペテロはね。廃教と言われてる人は、聖書の解釈がおかしい人たちだって言ったんですね。その箇所をちょっと見てみたいんですが、もうちょっと先の箇所になりますが、3章のですね、15節、16節見てみたいんですね。これ、464ページの3章の15節、16節を読んでみたいと思いますね。お願いしますね。また私たちの主の忍耐は、救いであると考えなさい。それは私たちの愛する兄弟、パウロも、その与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りです。 その中で他のすべての手紙もそうなのですが、このことについて語っています。その手紙、これパウロの手紙の中には理解しにくいところもあります。無知な心の定まらない人たちは聖書の他の箇所の場合もそうするのですが、それらの手紙を曲解し自分自身に滅びを招いていますっていうですね、このパウロの手紙を曲解してるっていうのが、まあ、偽教師なんですね。偽教師っていうのもどういう人かというと、聖書の言葉をですね、何かこうねじ曲げてやるということなんですね。だから偽教師の人たちもね、聖書を使ってるんですね。聖書の権威に基づいて、聖書はこう言ってますよと、聖書をこう教えてますよっていうふうに、聖書に訴えるんだけど、その解釈がおかしいんですね。だから廃教者なんです。カルトなんです。それ繰り返しますと、まあ、聖書を強く信じてます。私は聖書を信じます。聖書の権威に訴えますっていう人でも、まあ、もしくはそういう宗教でもカルトになり得るわけですね。それは大事な点なんですね。聖書信仰だから大丈夫ってことじゃないわけですね。まあ、しかしですね、まあ、聖書の解釈によってカルトになってしまうといってもですね、まあ、じゃあどの解釈が正しいのかっていうのはやっぱり難しいですよね。聖書学者もね、もうけんけんがくがくと研究して、まあ、議論して、一生懸命やってもですね、なかなか本当にこれが絶対正しい解釈っていかないわけですね。これが正しいと思ってたらやっぱりですね、ひっくり返ることもあるわけですね。私も何度もそういう経験してましたんで、自分の解釈が絶対正しいってなかなか言えないわけですね。聖書ってやっぱり古い時代の違う文化のものなので、やっぱり私たち謙虚になってですね、私の解釈が正しいなんてことはあまり強く言えないわけですね。まあ何でもですね、それでもですね、やっぱり明らかに違う解釈ってあるわけですね。じゃあどうすればいいのかということなんですが、まあ、実はここで大事なのは、結構大事なのは常識なんですね。常識だということですね。で、先ほどの例で言えばですね、まあ、教祖様と、肉体関係を持てば救われるとかですね、あるいは全財産を教団に捧げれば救われるっていうのがおかしいですよね。神様そんなこと言うのかなって思いますよね。そんな変なこと言うんだろうかっていう、まあ、それは常識ですよね。だからたとえ聖書に基づいた教えだと言われてもですね、まあ、攻められてもいない国をですね、勝手にこう、予防だと言って、先制攻撃するようなことはおかしいわけですね。それを支持する宗教もおかしいっていうのを常識で考えればわかるわけですね。まあ、ただ、まあ、常識といっても私たちクリスチャンの常識は世の中の常識とは違うってことはね、大事なんですね。で、クリスチャンの常識とは何かというと、神様はですね、私たちの幸せを願っているってことですね。これ大事なことです。神様は私たちの幸せを願っていると。で、私たちってのは別にクリスチャンだけじゃなくて、信者だけじゃなくて、こう人類全体、もっと言えば地球上の全ての生物の幸せを願ってるんですね。なぜならば神様はそれら全部を作ったからですね。神様は全てのものを創造したので、全ての生物の幸せを願ってるっていう、まあ、これがキリスト教の常識ですよね。この感覚はとても大事なんですね。ですから他人を傷つけたりですね、いきなり外国を攻めたりするような、ことを神様が私たちに命令するはずがないじゃないかっていう常識もね、とても大事なんですね。こういう、しっかりした常識を持っていれば、おかしな聖書解釈に振り回されないということですね。まあ、それでも私たちは、やっぱりこう、権威に弱いんですよね。こう、先生とみんなから呼ばれてる人、有名な先生とかですね、あるいはこう、大きなメガチャーチという大きな教会の牧師が言っているんだから、本当じゃないかとつい思ってしまうわけですね。まあ、しかしペテロは権威を疑うべきだって言ってるんですね。権威を疑うべきだと。で、その権威の例として今日持ち出してるのが天使なんですね。ここが今日のポイント。今日の聖書箇所のポイントは天使なんですね。御使い天使ですね。で、しかもただの天使じゃなくて偽天使なんです。あるいは堕天使ですね。だから偽教師が間違ったことを教えて人を堕落させるように、偽天使あるいは堕天使が間違ったことをして人を堕落させるっていうことを話してるんですね。で、そういう人を神様が厳しく、そういう天使を厳しく裁くっていうのが今日の箇所なんですね。で、今日の箇所ね、ちょっと難しいと思うんですね。これ一体何の話かなと思って、何の話をしてるのかなと思うと思うんですが、まあ、これはですね、例えばですね、今日のね、4節でこうありますよね。神は罪を犯した御使いたちを、これ天使ですね、容赦せず地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴にの中に閉じ込めてしまわれましたってありますよね。で、これ何の話かなと皆さん思うと思うんですね。 何ですかこの天使をね、ゲヘナっていうか地獄に引き渡して、裁きの時まで穴に閉じ込めたんだっていう、まあ、この話は一体何だろうと皆さん思うと思うんですね。でこれは何だろうと思うの当然ですですね、こんな話聖書に書いてないんですよ。どこにもないんですね。じゃあどこにあるかっていうと、エノク書っていう本があるんですね。エノク書、まあ、これは聖書義典と言われてるやつなんですね。ですから聖書に入ってない、義典、まあ、ただねこのエノク書っていうのは難しい本で、全く変な本ではないんですね。初代教会では結構読まれてたんですね。例えば新約聖書のユダの手紙ってすごい短い手紙になりますよね。ユダの手紙にはエノク書からの引用があるんですよ、聖書みたいにね。ですから、初代教会には読まれていたと、まあ、ただ歴史的にカトリック教会がこれを受け入れなかったんですね。なので、聖典から預かれちゃったと。なんですけど、例えばエチオピア正教会はエノク書って聖書になってるんですね、聖典に。なのでキリスト教の中でもちょっと意見が割れちゃう本なんですね。まあそういう本があると。だから今日の箇所の難しいのはですね、そのエノク書というですね、聖書には含まれてない、義典といわれる本をに基づいた内容を書いたんですね。でこのエノク書っていうのはなかなかすごい本でして、ちょっと今ざっとざっくり内容を話しますと、どんな話かというと、なんとですね、天使ですね、天使たちが、まあ、ちょっと具体的に言うとですね、創世記見てみましょうね。創世記の非常に難しい箇所ですね。6章の2節ですね。だから聖書最初8ページですね。6章2節をちょっと見てみたいんですが、なんですね。神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻としたってありますよね。で神の子ってなんだって思いますよね。でこれは基本的にはです、天使って言いますよ、普通は。ただ、まあ、なかなかそれだと意味がわからないんで、あんまりこれは皆さん突っ込まないというか、あんまりここは流しちゃうような箇所なんですけど、まあ、こういう箇所があるんですね。でエノク書ってのはここをちょっとこうある意味詳しく書いたような本なんですね。つまり神の子ってのは天使だと。天使たちが、まあ、人間の女性が美しいなと思って、まあ、人間の女性とこう関係を持っちゃったってことですね。天使と人間がね。そしてその人間と天使の間に生まれたハーフが巨人、ネフィリムって出てきますね。あれがそうなんだってことですね。で天使たちはですね、その人間の女性とこう関係を持っただけじゃなくて、人間の女性にいろんなことを教えるんですね。でいいことも悪いことも教えるんですね。いいことも教える、科学的な知識とか天文学とかね、いろんな便利になること、あるいは化粧ですね、こう美しくする化粧とか、さらにこう魔術とかですね、そういうちょっと怪しげなものもいっぱい教えるわけですね。あと武器の作り方とかもね、いっぱい教えるわけです。だから教えて、まあある教えは人を賢くさせるんですけど、ある教えは人を堕落させるんですね。人間を堕落させる、そういうことをいっぱい教え込んだという、まあ偽教師なわけですよ。つまりね、堕天使というのが人間に悪いことをいっぱい教えたんだと。その結果人間は堕落したんだと。で天使と人間の間のハーフのネフィリムっていうのはね、ものすごく食欲がいっぱいあって、もう食べ物が作り尽くしちゃってですね、もうしまいには人間も食うとかね、そういう話になってるんですね。でそのもうなんか地獄園になってきたんで、まあ、それを見た神様が、あもうこれダメだということで大洪水を起こすって話なんですよ。ノアの大洪水っていうのはこのネフィリムが、ひどいことをしてですね、もう世の中がもうめちゃくちゃになってきちゃったと。でそこでノアの家族と3つの動物たちを以外は洪水を滅ぼすんだっていうのがこのエノク書の話なんですね。で人間の女性と結婚して人間を堕落させた天使たちは、まあ、地獄の穴に閉じ込められたって話なんですよ。だからこの書いてあるね、地獄のに引き渡したなんとかっていうのはそのエノク書のことを言ってるんですね。だからそれ知らないと何の話か分かんないんですけど、まあ、ただ別にこのエノク書自身はまあどうでもっていうか本題じゃなくて、まあ、ポイントは このに、天使たちが、ね、偽天使、偽教師になったってことなんですね。そういうことを主張、指摘したいわけですね。で、天使って聞くと普通ね、すごく立派な人だと思いますよね。こう神様に人間より近いと。神様より近くてすごく力もあって、偉大な人だなと思うんですけど、まあ、その中にとんでもないのがいると。偽天使がいるんだということですね。同じように、私たちが正統的なキリスト教だと思っている中にもですね、とんでもない教えが紛れ込んでいる可能性もあるわけなんですね。残念ながら。天使ですら堕落してしまうという。カルトと呼ばれる団体でなくてもですね、その一部の教えがカルト的であるということはあり得るわけですね。まあ、立派な先生だと思っても、実は偽教師じゃないかっていう可能性もあるわけですね。まあ、ちょっと今日非常に微妙な話をしてるんですが、まあ、そういうことを、言ってるわけなんですね。ちょっと難しい話になりましたけど、今日のまとめになりますが、今日はですね、偽教師の問題、そして偽教師が広めるカルトの問題を考えてみました。非常に大きな問題ですね。カルト、今のね、世界でも大きな問題になってますが、で、カルトを見分ける基準2つあると申しました。1つは分かりやすいですね。これはもう単純明快。聖書に全然書いてないようなことを教理にして、で、やってる。まあ、そういうのは分かりやすいですね。もうそういう、なんか先ほど言いましたよね、具体的な例を挙げましたが、まあ、それはもう明らかにカルトだなって分かるんですけど、キリスト教と何も関係ないと。で、問題は、聖書を用いながらもですね、独特の教理を唱えているグループですね。聖書だけを使ってるんです、実際。自分たちは聖書信仰だって言うんですね。聖書に則ってますって言うんですけど、で、実際聖書に則ってるように見えるんですけど、でもなんかおかしいなって感じなんですね。まあ、確かに聖書をね、縦横無尽に使って、こうだって言ってるんですけど、なんかこれって変なこうね、つなぎ合わせてるんじゃないかなっていう感じちゃうと思うんですね。この直感大事なんですね。あるいは常識。なんかおかしいと思ったら、それを皆さんのね、感覚は、まあ大事にした方がいいですね。それはいくら聖書をね、向こうが知っていて、これ聖書のことをこう書いてますよって言われてもですね、なんかこれ変だなっていうね、その感覚をね、大事にした方がいいんですね。で、カルトっていうのはですね、御言葉、聖書をねじ曲げるのが得意なんですね。これサタンもそうなんですけど、まあ、カルトだけじゃなく天使とか、まあ、その、アダムとエヴァの話もそうですね、最初からね、神様のことはこうなんですかっていう、まあ、これが得意であると。だ、聖書だけを使ってるように見えて、まあ、イエス様を誘惑した悪魔もね、聖書だけを使ってますよね。とてもうまいんですよね。で、まあ、よくね、聖書に出てくるサタンとか悪魔っていうと、こう、おどろおどろしい化け物みたいなイメージでしたけど、もともとこれね、大天使だってことなんですね、聖書によるとね。もう、美の極みみたいなね、素晴らしい大天使が、なんかこう、なっちゃったと。天使が堕天使になってしまう。まあ、同じように、教師も偽教師になってしまう危険性もあるわけですね。まあ、危険性とか、みんなっていうか、もちろん、まともな人が多いですけど、そういうこともあり得るわけですね。まあ、ですから私たちは人を外見とか肩書きだけじゃなくてですね、まあ、その人の結びで判断しろとイエスさんおっしゃってますよね。これ大事なことですね。鳩のように素直で蛇のように悟くなくちゃいけないと。いくら立派な先生でもね、なんかやってることがおかしいっていうのはですね、やっぱりそれは大事なシグナルなんですね。ですから私たちですね、日本人にキリスト教を熱心に伝道してくれたのは福音派ですよね。アメリカの福音派が熱心に伝道してくれた。まあ、だから大きな恩はあるんですけど、同時に彼らの教えが本当に聖書の教えに合ってるのかどうかもね、慎重に判断しなくちゃいけないんですね。これは大きな難しい問題なわけです。で、今とても難しい時代ですね。情報があふれて、何が正しいか何が嘘なのか判断が難しいわけですけど、それでもですね、私はそうした判断をする努力を惜しんではいけないということですね。この難しい時代に、まあ、地の塩として歩める教会であるように、神様の導きを祈っていきたいと思います。お祈りします。イエス・キリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。今日は廃教やカルト、偽教師について御言葉から考えました。大変難しい問題ですが、私たちの理解が深まりますように、我らの平和の主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。